刻は3時12分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしております、七子チャットラジオ金曜日。ここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市議会議員の真下隆さん、伊藤清美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて本日の放送では前半は6月定例会の案内についてを真下さんから、そして後半は政務活動費についてを伊藤さんからお話しいただくことになっております。ではまず6月定例会について真下さんからお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、舞鶴市議会の真下隆です。よろしくお願いいたします。はい、
早速ですが6月定例会すでに開会されているとお聞きしているのですが。
はい、すでに開会していまして、今現在は市長、いわゆる行政側から提出されました議案内容を議員は内容の熟読勉強をしている真っ最中であります。
そうですか。では本来真下さんも今勉強の真っ最中というところで今回出演してくださっているということなんですね。
もちろん勉強中ではありますが、議会の見える化を目指す舞鶴市議会としましては、こうした FM 出演を活用し議会の PR に努めることも重要とし、議会を代表いたしまして今回出演させていただいております。
ありがとうございます。ちなみに6月定例会の期間というのはどうなっているんでしょうか。
はい、6月2日から開会、市長から議案内容が提示されまして、最終議決は28日となっております。
その期間内にどういったスケジュールで審議されるんですか。
6月2日が先ほど申しました行政側から議案説明がありまして、はい、現在議員は議案熟読の期間です。そして13、14日が一般質問、
はい、
15、16、22日に各委員会が開催され、最終は28日に議決を行う予定となっております。
それではすでに議案内容は提示されたとお話があったんですけども、その内容について少し伺ってもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ精一杯答えさせていただきますが、議案の細かな内容についてはこれから一般質問や常任委員会で聞き取りをしまして審議を深めてまいりますので、ここでは概要等についてになってしまいますことをご了承願います。はい、長野さん、はい、6月議会に提案された議案を簡単にまとめました紙がありますのでご覧ください。
別紙があるんですね。はい、はいはい、ありがとうございます。拝見させていただいて、議案とされているのは53号から71号となってますね。議案名も長くてちょっと難しい感じがするんですけれども、
はい、同感なんです。私も難しいなと感じている一人です。簡単に振り分けますと、専決処分議案が3件、
はい、
条例制定議案が11件、市内の土地区域指導に関する議案が4件、
うん、
そして29年度一般会計補正予算の合計19議案について審議議決されることになります。
この議案一つ一つすべてを審議議決されるわけですか。
はい、その通りです。加えまして29年度一般会計補正予算という議案の中身として新たな事業内容が今回11事業あります。そうした一つ一つの事業についても特に予算ですので、税金の活用が適正かどうかを審議される場となっております。
なるほど。毎定例会これくらいの議案件数を審議されるんですか。
いえ、正直言いますと絶対ではないのですが、6月と12月定例会は補正が主となっていますので、
うん、
今回のような議案件数というのが多いのですが、年度初めの3月定例会ですが、まあ、参考に今年度3月の議案件数を言いますと、
はい、
全議案で52件、
うん、
その中の一般会計予算事業内容が182件ということで、3月と9月定例会は 盛りだくさんとなっているのが通常です。
そんなに違いがあるんですね。驚きました。
とは言いましても、あの6月定例会も誠心誠意審議議決しますので、ご心配な
く、はい、よろしくお願いいたします。ところで今回6月定例会全議案の説明はとても無理としても、真下さんから見て注目される議案はありますでしょうか。
はい、補正予算の新規事業として、クールチョイス啓発促進事業という内容があるのですが、国の推奨する温暖化対策に舞鶴市も同調しまして、さらなる推奨を図る事業が挙げられ、その事業概要の中に FM 舞鶴と連携した啓発と掲載されていますので、細部についてはまた常任委員会等で確認したいなと考えています。
FM 舞鶴と連携って初めて聞きました。後で局長に聞いてみますね。はい、
議会の方も行政に確認すると思いますので、結果を楽しみにしております。
はい、それではお時間の方も少なくなってきましたが、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、それでは議会の宣伝をさせていただきます。市民の皆さんに興味を持っていただく議会、開かれた議会を目指し取り組む中で、議会の傍聴もできますので、ぜひ本庁4階でお待ちしております。
はい、
また舞鶴市議会ホームページにてインターネット配信もされていますので、ぜひご覧ください。
はい、ということで、ぜひね、傍聴もしくはインターネットでも配信されているということなので、一度ご覧いただきたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。失礼いたします。
それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市議会議員の真下隆さん、伊藤清美さんをお迎えしております。ということで、そしたらここからのお時間は舞鶴市議会の政務活動費としてお話をお伺いしていきたいと思います。伊藤清美さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、舞鶴市議会の伊藤清美です。よろしくお願いします。
伊藤さん、まずはじめに理解を進める上で、政務活動費とはどのようなものなのか、ご説明お願いします。
はい、そうですね、市民の皆様の関心の高い事柄でございますので、分かりやすく説明したいと思います。
はい、
この政務活動費というのは地方自治法に定められ、舞鶴市議会でも交付の対象、金額、経費の範囲などを条例で定めることとなっています。この根拠に基づいて、議会の活性化と政策立案能力の充実強化を図るため、議員の調査研究やその他の活動に必要な費用の一部を会派に対し交付するものです。
その交付金額はどれくらいなんですか。
はい、舞鶴市の交付金額は条例で定められ、議員1人当たり年間26万円が会派に交付されています。
26万円が会派に交付されているということなんですね。
はい、会派に交付されますので、例えば4人の議員で会派を組んでいる場合、年間104万円ということになりますね。
それではだいたい1人当たりを月平均に換算すると2万1600円余りということですね。
はい、そうなりますね。
それでは交付金額は1人で年間26万円が個人ではなく会派に対して交付されるということを皆さんもご理解いただけたと思うんですが、その交付金というのは前もっていただけるものなんでしょうか。
はい、毎年度4月当初に前払いという形で交付されています。ただし個人ではなく会派に交付されていて、個人の私的流用が一切できないようになっています。
なるほど、具体的な使い道はどうなってるんでしょうか。
はい、政務活動費は主に会派としての調査研究、研修費、資料作成費や広告資料、各種会議への参加等、市政の課題や市民の意思を把握し市政に反映させる活動に充てられています。
たくさんあるんですね。他には。
そうですね、最終的には住民福祉の増進を図るために必要な活動に対して充てられ、社会通念上妥当な範囲で支出するなど、会派の責任において適正な執行を図るものとしています。
はい、ただいま 今のお話の中で調査研究というものがありましたが、具体的にはどういうことなんでしょうか。
はい、いわゆる灌漑調査ですけれども、舞鶴市の行っている事業、これからやろうとする事業について他市でも同様の取り組みをしているところがあります。そういった先進地を学ぶことで、さまざまな課題解消に向けての調査を行っています。
そうなんですね。他市に学んで舞鶴市の発展につなげているということなんですね。
はい、そうであります。
それではここ数年、兵庫県議会議員や、富山市議会議員の政務活動費の不正が話題となりましたね。
同じ地方議員として市民の皆様から同じように見られているのではないかと大変な残念な思いはありますし、このようなことが再び起きないよう議会としてきちんとした説明が大切であると思いますね。
では不正が行われないためにも政務活動費のチェックということが大事だと思いますが、その体制はどうなってますでしょうか。
はい、先ほども申し上げましたが、舞鶴市の交付金額は議員1人当たり年間26万円を会派に交付しています。
はい、
議員個人には現金は一切支払われていないんです。政務活動費の不正使用があった事例のようなことはできません。また使われなかった残金は市に返納されますし、交付を受けた会派は条例で定める使途基準に従って運用し、年度終了後に収支報告書を提出いたします。また報告書には1円以上の支出があった場合、領収書の添付が義務付けられているんですよ。
市民の皆さんの中にはその政務活動費の使われ方が不明だという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、どうしたら確認できるんですかね。
はい、舞鶴市議会のホームページを閲覧していただければ、視察関連の報告と年度ごとの政務活動費の収支報告の概要を閲覧できます。また議会事務局で見ていただくこともできます。
なるほど、閲覧ができるということなんですね。はい、政務活動費は議員の活動に必要な経費として支給される費用、一例として先進地の調査研究を通じて舞鶴市の発展のためにも使われるというお話でした。ところで年間26万円という活動費ですが、少ないということはないですか。
はい、金額の多少よりも今舞鶴市にとって何が必要なのかが大事でありまして、課題を持って先進地の取り組みを勉強し、今後の姿勢に反映させたいと考えています。
はい、ありがとうございました。舞鶴市議会の政務活動費について貴重なお話をお伺いしました。今後も舞鶴市の発展のために有効に使っていただくようお願いいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますタナコチャットラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市議会議員の真下隆さん、伊藤清美さんにお越しいただいております。先ほどの伊藤さんのお話の中で、先進地を学ぶことでさまざまな課題解決に向けての調査を行っていますというふうにおっしゃってたんですが、はい、例えば今までどういったところに視察に行かれたんですか。
はい、そうですね、昨年度の例を申し上げますと、北陸新幹線京都北部ルートの実現に向けましてですね、国交省への要望活動や北陸新幹線の沿線にあたる糸魚川市上越妙高市などに伺いまして、誘致に至る取り組みや経済効果等について状況を把握してきました。
昨年度はそういったところに行かれたと、
はい、
いうことなんですね。今年度はどういったところを予定されているんですか。
今年度は各会派によって舞鶴市の課題解決に参考となるところを選定されるものと考えています。
はいはい、じゃあまたその各会派ごとによって行き先が異なるということなんですね。
はい、そうですね。
そしてまた来月以降の七子チャタラジオできっと、ね、その報告なんかをお伺いできるかなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、そして、現在開催中の6月定例会なんですけれども、はい、マシモさん、
はい、
13、14日が一般質問というふうにね、はい、先ほどおっしゃってたんですが、
よろしいですか。
はい、何時からですか。
宣伝担当ですのですいません、もう一度宣伝させていただきます。
はい、
13、14日はそれぞれ10時から、本庁4階の議場で一般質問となります。はい、まあ、2日間に分けまして、今回17名が 市民の皆さんからいただいた疑問また質問を代表して聞かれますので、うん、ぜひ見に来てください。
なるほど。この2日間に分けて17人の方がその市民の皆さんを代表して一般質問をされると、
はい、それからですね、
はい、
15、16、また22日っていうのは、まあ、各委員会こちらも、はい、あの10時からとまた13時からと傍聴できます。こちらはあの会場が変わりまして、
うん、
あの議員協議会室というところで本庁の、まあ、4階です。またぜひ、まあ、なかなかあの見に来られる方はいらっしゃないんですが、はい、ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
はい、ということでこの13、14、そして15、16、22日が傍聴可能な日となっているということなんですね。
最後にですね、
はい、
最後28日、これが今度議決になりますので、こちらはまた同じく 10時半からですかね、からあの本会議場の方で、行いますので、はい、ぜひこれが最後となりますので、また傍聴お待ちしております。
はい、でこういった日には直接その議場に足を運んでいただいて、はい、その雰囲気を肌で感じていただいて、はい、というところですよね、
はい、真剣にあの審議しているところをまた見ていただけるとありがたく思います。
そしてなかなかその足を運ぶのが難しいという方でもインターネット配信をされているということなのでね、
はい、
舞鶴市議会のホームページ、
はい、
検索していただいて、
はい、
でもあるんですかね、そういう画像というか動画がね、
はい、
でそこを押していただくとリアルタイムでご覧いただくことができると、
はい、
過去のも載ってるんでしたっけ。
もう見れます。
はい、
はい、
なのでね、一度過去のクリックしていただいて雰囲気、
ね、
確かめていただいてもいいですしね、
はい
はい、足を運ぶのが難しいという方はそういったインターネットでもね今便利ですね、はい、配信されているということなので、ぜひねちょっとこういった関心を持っていただいてね、
ぜひ、
うん、
一度見ていただいて、また議会でこういうことやってほしいということをまた後で言いやすくなってくると思いますので、うん、体験していただきたいなというふうに思っております。
そうですね、はい、なんかこう定例会とか言うとね、さっきのこの南郷議案とかいうのもすごくこう文字だけ見ると難しくてね。
そうなんです、
なんか難しいな。見学
というと叱られますし、うん、定例会の傍聴ということになりますけども、
はい、実際にねこうして議員の方とお話ししているととても気さくでね、何々
気軽にあの、うん、来てほしいですね、やっぱりあの、
はい
はい、
そんなにこう行きにくいっていうイメージがあったんですけれども、
またあの、
うん、
当然あの審議内容によって当然あの真剣に真面目にやっておりますけども、
はい、
またあの合間にもいろいろお話しする機会もあるかもしれませんし、
はい、
ぜひあの身近な存在ということで機会をまた楽しんでもらえるとありがたいなというふうに思っております。
そうですね、
ま
あ、そのためにはやはりあのパーソナリティであります長野さん、はい、ぜひ一回あの議場の方に足を運んでいただければと。
はい、私3月行きましたよ。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。また お待ちしております、
はい、ね、皆さんもぜひどんな感じなのかなっていうのを一度ね足を運んでみられるといいんじゃないかなと思います、
はい、
ということで本日のゲストは舞鶴市議会議員の真下隆さん、
はい、
伊藤清美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。